原発不明岩。更新確認日、2024年11月6日、国立がん研究センター、がん情報サービス、ホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レジー図書判例。1、レベルは1のみです。2、ページはありません。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。レジー図書判例終わり。目次。1、原発不明岩について。2、相談先、病院を探す。3、検査、治療や療養などに関する一般的な情報。目次終わり。1、原発不明岩について。1、原発不明岩とは、癌は、はじめに発生した臓器から、リンパ管や血管などを通じてリンパ節や離れた臓器に転移します。癌が転移したリンパ節や臓器が見つかったにもかかわらず、十分な検査を行っても、癌が、はじめに発生した臓器がわからない癌を、原発不明岩と言います。癌が見つかりやすい、転移しやすい、場所は、リンパ節、胸膜、腹膜、肺、肝臓、骨などです。用語集、癌に関する用語集より、リンパ管とは、リンパ液が流れる管のことです。血管から染み出した結晶やタンパク質の成分などをリンパ液として集めて血管内に戻す役割があります。リンパ管は血管のように全身に張り巡らされており、途中には免疫器官の一つであるリンパ節があります。合流を繰り返して次第に太いリンパ管になり、最終的には心臓近くの静脈に合流します。更新確認日、2025年1月31日。リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日。転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日に、症状、原発不明癌は、転移した場所に関連した症状が現れます。気になる症状が続く場合には、かかりつけの医師などに相談してみましょう。なお、転移があっても症状がないこともあります。1、リンパ節転移による症状。癌がリンパ節に転移すると、リンパ節が腫れてしこりを作ります。ほとんどの場合、痛みはありません。首の周り、脇の下、太ももの付け根など、体の表面近くにあるリンパ節に転移した場合は、皮膚の上から触ってしこりがわかることがあります。2、胸膜、腹膜転移による症状。癌が、胸膜、肺の表面や胸壁の内側を覆う膜に転移すると胸水が溜まり、息苦しさを感じることがあります。また、腹膜、胃や腸のあるお腹の空間を作る壁を包んでいる膜に転移すると腹水が溜まり、腹部膨満感、お腹が張った感じが出てくることがあります。用語集、癌に関する用語集より、胸水とは、胸腔内、肺と胸壁と横隔膜に囲まれた空間に認める液体のことです。癌などの疾患で多量に溜まると、息苦しさなどが現れることがあります。更新確認日、2020年10月19日。腹水とは、腹腔内、腹壁で囲まれ、内部に胃や腸などの臓器がある空間に認める液体のことです。癌などの疾患で多量に溜まると、お腹が張った感じがしたり、腹部が膨れてくることなどがあります。 更新確認日2020年10月19日。3、肺転移、肝転移による症状。肺や肝臓への転移は症状がないことも多いですが、転移した癌の大きさや数、場所によっては症状が現れます。肺転移では咳や胸痛などが出ることがあります。肝転移ではお腹の上部の不快感や膨満感が出たり、主流に触れたりすることがあります。用語集、肝に関する用語集より、主流とは、こぶ、塊のこと。腫瘍性のものや炎症性のものがあります。更新、確認日、2020年10月19日。4、骨転移による症状。肝が骨に転移し、骨を包む骨膜や神経が障害されると痛みが生じます。また、転移した癌によって骨が弱くなり、骨折することもあります。脊椎骨、背骨への転移では、癌が骨の外に広がって、脊髄や神経を圧迫することで、痺れや痛み、麻痺などが起こることがあります。3、さらに詳しい情報。原発不明癌は、診断される人が人口10万人あたり6例、人未満の癌です。このように、診断される人が少ない癌のことを希少癌と言います。原発不明癌や治療に関する詳しい情報は、国立がん研究センター、希少がんセンターのウェブサイトで公開されています。関連情報、国立がん研究センター、希少がんセンター、原発不明がん、リンクが貼られています。2、相談先、病院を探す。希少がんの電話相談窓口や病院の探し方に関する情報は関連情報のページをご覧ください。なお、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置されています。がんや治療、仕事やお金、生活の工夫や利用できるサポートなど、困った時にはどのようなことでも相談することができます。情報や病院などが見つからない時にもご相談ください。関連情報、希少がんの電話相談窓口を知りたい時、全国の希少がんセンターに設置されている希少がんホットライン、リンクが貼られています。希少がんに関する電話相談窓口の希少がんホットラインが紹介されています。がんの相談窓口や病院を探したいとき、相談先、病院を探す、病院一覧、全国、リンクが貼られています。病院の探し方について相談したいとき、がん情報サービスサポートセンターのご案内、リンクが貼られています。がん情報サービスサポートセンターのがん電話相談、ナビダイヤル 0570-02-3410、電話 03-6706-7797。診療実績のある病院を探したいとき、施設別がん登録件数検索システム、がん種別の診療数で病院を探してもらう、リンクが貼られています。上のリンク先の3、対応施設のがん相談支援センターにお問い合わせいただくと、相談員が施設を検索します。がん相談支援センターに関する情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。3、検査、治療や療養などに関する一般的な情報、がんの診断から治療までの流れや治療などに関する情報は関連情報のページをご覧ください。関連情報、がんと診断されてからの生活を考える中で、参考にしていただきたい情報、がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報、治療にあたってリンクが貼られています。検査やがんの治療法に関する情報、診断と治療、リンクが貼られています。臨床試験に関する情報、がんの臨床試験を探す、リンクが貼られています。妊娠や出産に関する情報、妊孕性、リンクが貼られています。がんの治療に伴う症状や生活の工夫などに関する情報、症状を知る、生活の工夫、リンクが貼られています。仕事に関する情報、がんと仕事、リンクが貼られています。医療費や利用できる制度などのお金に関する情報、がんとお金、リンクが貼られています。ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報、ご家族、周りの方へ、リンクが貼られています。各都道府県などが提供しているがんに関する冊子やホームページに関する情報、地域のがん情報、リンクが貼られています。作成協力、 国立がん研究センター、希少がんセンター、本社の政策について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を奥付け、原発不明がん、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年4月。